十七章に有名な言葉があります。これに、24節、この世界とその中にあるすべてのものを作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。これはあの ペテロじゃなく、このパウロはアレオパオスというところで、そのいわゆる本当に未信者にのか異邦人のその未信者に対して、あの神様を説明するために語った言葉の中の一節です。そして同時にこれがこのメッセージ この冒頭になります。パウロはそのアジア諸国をずっと歴訪して伝道して回りました。そしてその場所場所において彼はキリストの上に伝えました。そしてこの時代の特徴は、必ずパウロが語るって反応が起きると、それに通していい反応もありますけれども、必ずこの結果が現れるとユダヤ人たち、要するにかつてパウロの同僚であったかもしれない人たちは、パウロの語るイエス・キリストの教えに対して反発して、本や聖書にはこう書いてあります。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のなるものを借り集めて暴動を起こして町を騒がす。はい、あります。17章の5節に今読みました。要するにユダヤ人たちは民衆にを立ちつけて、パウロの語っていることに対して暴動を起こして、そして何とかしてパウロを殺そうといたしますけれども、いつもパウロは神様と共におりましたから、神様が助けてパウロをその場から逃れさせている、そういう状態。そしてこのペレアというところ、ここに十節には、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをペレアに送り出した。パウロとシラスと書いてあります。ですからこの伝道旅行は第三次伝道旅行と言われている伝道旅行です。しばらくその伝道旅行を続けての後に、そのパウロは今度はこの宗教の、このいわゆるユダヤ教とキリスト教の違いの暴動の中に、このローマを巻き込んでカイザルに言った、私はいわゆるパウロはローマ人の資格を持ってましたから、そのローマ人の資格を行使してカイザルに訴えますと、そのいうことを言います。その一言がそのパウロをローマに送る、今度はローマ兵に守られて、彼の伝道の究極の目的、一番最後の目的であるローマにまで、ローマにまで行かなければならないということになっています。それはパウロの目的でもあった、神様の導きです。当時の世界の一番の中心であるローマに 歩いていかなきゃいけない。その途中の話ですね。その第三次世界電動旅行の、その電動旅行の途中の話。そして、まあ、とにかくこの、ヤソンとその、兄弟たちすぐさま夜のうちにパウルとシラスをペレアに送り出した。そこで2人が着くとユダヤ人の街道に入ったと、こう書いてありますけれど、今度は、13節にはテサロニケに出てきてパウロがペレアでも神の言葉を伝えているのを、ここにもやってきて群衆を先導して作業を起こした。そこで今度はパウロを送って、このパウロを助け、今度はこのアテネに送り出した。けれどもこのシラスたちはこのペレアに残ったと書いてあります。ここに。そしてこの15節ですね。パウロを案内していた人は彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにというこのパウロからの依頼を受けて帰ってきたと書いてあります。そして今日の話になります。ここに16節、さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じたと書いてあります。アテネという町、だいたいその当時その3000近く宗教施設があったそうです。だからもう至る所にこの宗教の施設があって、その偶像が、壮麗な偶像がその祀ってあった、まあ、日本もそこそこ偶像の多い国ですけれども、それどころじゃない、大変偶像で満ち溢れた国。街を歩いてもその街に偶像が、祀られてて、そこに供え物がしてある、祭壇が築いてあって、そこにそのいわゆる日本語で言うと お供物っていうんですか、そのとにかく供え物がしてある。それを見て多分このパウロの中にアテネの人々はのために心が痛んだことでしょう。同時にサタンに対して憤りを感じる。私たちはどうでしょうね。私たちは日本という偶像の満ち溢れた国に住んでおります。確かに日本は経済的には恵まれております。他の東南アジアの国々に比べたら日本人の生活はずっとその恵まれた高級な生活をしているでしょう。しかし私たちは毎日の新聞の中にたくさん新興宗教とか宗教関係のそのいろんなことを見ることができます。実際神社がたくさん飾ってある。まあ最近でこそ少しその新聞紙面にはオリンピックのことばっかり書いてあって、そのことはなくなりましたけれども、ちょっと前までにはあそこの宗教施設で、新興宗教でこういう事件があった、例えば大和教ですか、という宗教があって、そこにその一升瓶の水1本10万円か20万円するお水、どこから汲んでくると谷川の水を汲んで、それをその信者たちに売っている、そういうような話を聞いたりする。多分アテネはそれだどころじゃないと思います。このアテネという町は貿易港でありまして、大変そのいわゆる経済的には豊かな町、当時人口もそこそこ 大変その繁盛した町と同時に仏像教いろんな宗教が大変幅を利かせていた町。そこでそのパウロはその偶像がいっぱいなのを見て心に非常に感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論議、広場では毎日そこに居合わせた人たちにほっと論議した。宗教論争ですね。いわゆるパウロの目的はただ一つ、イエス様を知ってもらいたい、誠の神様を知ってもらいたい。その一年で人々に論争をなんかして人々と話し合って論争をして、そして何とかして神様を伝えたい、こういうエプロス派とストア派、これは哲学の人たちです。その中にあるこのおしゃべりは何を言うつもりなの。ある者たちはパウロが論争をかけると、このおしゃべりは何を言おうとしているのか。また他の人たちは、あれは外国の神々を私たちはよく知ってるな、いわゆるギリシャ神話、大変人間的ですね。神様が神様同士に恋愛をしたり、怒りのあまりにその神々同士で お互いに争い合ったり、いわゆる息子の嫁をその奪うために自分の息子を殺したり、または息子が息子の神が父親の神様を殺してしまったり、そしてまたは自分の母親に横恋慕したり、いろいろそういう話がたくさんギリシャ神話にあります。人間が考え出した神々、そういう神様を信じている人たちに論争をしていくと、神々もう一つ神があってもいいじゃないか、そういう考え方も起きてくると思います。そして何か新しいことを知りたい、いいことですね。知的な人、欲求力が旺盛な人、これはいいことです。何を知らなくてもいい、何でもいいじゃないか。最近日本の若者に、最近はちょっと前からですけども、そういう人々はあるそうですけれども、何なるようにしかならないんだ、そういう考え方だとなかなか進歩はしないけれども、この人たちは何かを知りたい、知識力は旺盛けれども本当のものは何であるかを知らない。だからパウロがこのイエス様のことを持ってくると、なんか他の国神々を、私たちが今まで知らなかった新しい神を彼は語っている、そういうことも一遍知っておられる、おきたい。そこでこの知識人たちはアレオパオスというところにパウロを連れて行って、ここで語ってください、私たちに教えてください。そこでパウロはそこで立って語り始めたのは、アテネの人たち、あらゆる点を見て、私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。ここがパウロの賢いところですね。最初からお前たちは何をやってるんだっていう具合にして言わなかった。宗教心が大変熱い方々だと見ている、町にたくさんの 祭壇が築いてある、人の体調がある。でも私はその中に一つ見つけたのは、あなた方の拝むものをよく見ているうちに知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。神様を、この神様もあの神様もいっぱい拝んで、その知ろうとしていくうちに、とうとういくつところはまだきっと自分たちは知らない神があるかもしれない。まあついでにこの神も拝んでおきましょう、待っておきましょうというわけで、知られない神は見ないと、知られない神と刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。うまいですね、この切り込みも実にうまいです。ある聖書学者たちが、私たちが、ね、人々に議論をするとき、人々の心に切り込むとき、まずその人が一番関心を持っている問題にを取り上げなさい。けれどもなかなかそれは難しいことなんです。けれどもパウロはズバリ、あなた方まだ知りたい知りたい知りたいと思っている人々に対して、あなた方が知らないで拝んでいる知らない神とって祭壇を作って拝んでいる、その知らない神を私は教えてあげましょう。まあある意味で言うと非常に痛烈な、いや、いわゆる皮肉にも聞こえますけれども、とにかくあなた方が知らない神に、知らないで拝んでいる神のその名前を教えましょう。この世界とその中にある全てのものをお救いになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。アーメン。うまいなと思うんですね。また何かを自由でもあるかのように、その手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命の息と万物とお与えになった方ですから、スーッとそのメッセージの中に彼が入ってきます。すなわちあなた方が知られない神である、その神は、神様は天地を作られた、まず創造者である神をこう伝えております。創造主である、主である、まことの神はこのその世界のとその中にある全てのものを作りになったお方です。または、25節に行くとこうかあります。25節にある、神は全ての人に命の息と万物とお与えになった方だからです。だから何にも不自由してないんだから、何か不自由しているかのように私たちは一生懸命お供え物する必要ないんですよ。神様のためについて特別にお使い、神様ができないことを私たちが手助けしているんですよっていうように、手助けする必要もありません。そして26節に行くと、すべての人からすべての国の人々を作り出し、で地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりました。だからすべての人々国を作りになって そしてお定めになって支配していらっしゃる神ですからという意味ですね。感謝します。そしてそれを支配していらっしゃるお方、要するにその住まいの教会とこう書いたりをお定めになりましたということは、その全ての国々を支配していらっしゃるのは、実は私たちは人々人間が支配しているかのように勘違いをしているけれども、実は神様がお定めになって支配していらっしゃるんですよ。パブロの論理を借りるとそう言っております。そしてここにこう書いてあります。27節、それを神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちのすぐそばにいらっしゃるんですよ。私たちはクリスチャンですから、全宇宙を覆っていらっしゃる神、私たちをもいつも見ていらっしゃる神、私たちを支配していらっしゃる神、人間の歴史を司っていらっしゃる神、そういうことはもう昔々から聞いて知っていてごく当たり前に思っております。しかし神を知らない人たちにとってはそんな神いるなんて言われたと信用することはできない。だからオウム真理教ができたり、そのいろんな信仰宗教ができたり、そのたくさんの宗教法人っていうのは日本の国にもあります。そういういろんな新しい宗教法人が次から次へと生まれてくる。そしてそれぞれ私は神なんです、私は神なんです、また私たちが信じている神はあのすぐそばにも発光教会っていうのがあって、はじめ発光教会、あれ教会って書いてあるからキリスト教と関係あるのかなと思ったら全然違う信仰宗教であったりするんですけれども、とにかくその大勢の人々が集まって、あの発光教会にも大勢の人々が集まるそうです。そのようにたくさんの宗教がある、みんな自分たちが信じている神様が一番だと思っているけれども、パウロはそのこのアテネのアレオパゴスで説いているこのメッセージは、実は全ての異教社会に住む異なった神々を信じている人々 に語りかけているメッセージ の要するに代表的なものだと言われております。とにかく神様はこのようなお方である。私たちは神様を知ろうとするなら、神様はどこにでもいらっしゃって、そしてどこからでも答えてくださる神だということです。ローマ人の手紙は1章の19節にこういう言葉があります。18節から言います。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らには明らかです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方非造物によって知られ、はっきりと認められることであって、 彼らには弁解が余地、弁解の余地はないからのです。それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。読んでいけばずっと書いてあるんですけど、このアーメンというところまで、読みましょうか。じゃあ、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者たちの形に似たものに変えてしまいました。それゆえに神は彼らをその心の欲望のままに東へに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえる方です。それずっと続きますけれども、とにかく神様は実際に私たちのすぐそばにおられる。私たちは求めるならば、私たちが神様を知ろうとするならば、神様答えてください。そして私たちの祈りをきちっと聞いてくださる、まあ誰かさんのようにその聞き流し聞くだけじゃなくて、ちゃんと聞いてその答えを与えてくださる、そういうのが私たちの神様なんですよ。そして神様はそのような無知な時代を見過ごしておられましたが、今はどこにでも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜそれは、イエス・キリストというお方が十字架にお付きになりました。そして神の裁きが必ずあるんですよということを神ご自身が私たちに教えていらっしゃいます。ご手本を示してくださいました。そしてこのイエス・キリスト様の十字架の血を私のためなんです、信じるならば救われるんですよというのが、これがキリスト教の教えです。そしてパウロはここで言っております。ここにお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。パウロの結論は十字架のイエスのところまで来ました。パウロがいつも語っている十字架の福音というのは、確信がここにあるんです。すなわちイエス・キリストの十字架、イエス様が本当に私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。だからこのイエスを信じて罪を悔い改めましょう。そうするならば救われますけれども、これを聞いた途端に32節に書いてあるように、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてまたいつか聞くことにしようと言った。パウロの命がけの伝道も多分意外とその伝道の結果って数は少ないじゃないか。だって34節に書いてあります。突き従って人口に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判にデオヌシオ、またダマリスという方も、その他の人々、たったそれだけ。そうです。 キリスト教の伝道というのは最初から、まあ、もちろん神様が働いてくだされば大きな成果を生むことができます。しかし一生懸命命をかけて伝道してもほとんど成果を得ることはできない。目に見える、私たちの目で 目に見える成果は見ることができない場合も多々あります。けれども私は思うんです、神様私たちの行いを、私たちの心を見ていてください。そしてその人はどう生きたかちゃんと見ていてください。そう信じております。感謝です。 この場合においてもその少ししか名前が出てないし、その他の人々けれども聖書の他のところを見るとピリピの教会も相当この後に大きくなっております。だからこの私たちは聖書のこの記事だけを見ると少しのようですけれども、そして神様の働きというのは今の時代もパウロが命がけで福音を述べ伝えたように、今の時代に生きる私たちも福音を述べ伝えてまいらいかなければならないと思います。何時見言葉を述べ伝えよう、おりを売るも、おりを得ざるも、これに励め、寛容と教えもって、攻め、戒め、進めよと、手持ちにパウロは書き送ってますけれども、私たちも。でもね、私たちは一般の、この、会社で働いているサラリーマンに過ぎないよ。いやいや。サラリーマンであろうと、工場従業員であろうと、私たちはクリスチャンになるならば、私たちの行いをもってイエス・キリストを表していくことができます。感謝します。今日はアレオパオスのおける説教という、そのキリストの人の働きの中でも有名なところ場所をちょっとの間説明を加えてみました。感謝をします。私たちも神様、こんなに神様って今こんなに素晴らしいなっていうことをもう一度覚えてまいりたい。目には見えないけれども生きていらっしゃって働いていってくださる、歴史も司っていらっしゃる、これが私たちの神様です。信じていく神様です。素晴らしいですね。感謝します。アレリア、全能なる主よ、あなたの素晴らしい皆を褒めて感謝をいたします。私たちの神様は手で作られた宮なるにはお住みにならず、また何か足りないものがあるかのように人に使えられる必要のないお方でございますから、ありがとう、感謝をいたします。そのような偉大な神様、今の時代にあってもこの